れ心理学の森26回目の放送後半スタートです。26回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。今回の放送ではイメージとのギャップについてお話ししています。私はね、イメージと現実とのギャップを感じた時がっかりしてしまうんですけれどもね、イメージというのは私が勝手に抱いていただけでね、実態とはかけ離れている場合も多いものだと思いますので、まずはどんな心理から勝手にイメージをねつけてしまうのか、今回も心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。勝手にイメージをつけてしまうのは多くの場合経験、つまり過去の情報から来ていると思われるということです。例えばなんですけれども、赤ずきんというね物語を読んでもらった子供は狼は怖いというイメージを持ちやすくなりますよね。さらに3匹の子豚を読んだ子が狼が怖いとか野蛮というねイメージが強化されていきますよね。このように人は過去の情報や経験から事象に対してイメージを持つようになって、そうとは限らなくても勝手にイメージをつけてしまうんだそうです。きちんとした服を着ていたら真面目とかね、しっかりしていると思うしね、だらしない格好をしていると適当でいい加減な人なんだなと思ってしまいますよね。でも実際にその人が本当にそうなのかは、わからなかったりすることなんですよね。外見だけで人を判断するなという言葉はまさにこの勝手なイメージに対する言葉ですよね。そしてイメージというものには願望が含まれている場合も多いので、イメージと違うと期待を裏切られた感じがしてがっかりしてしまうこともありますし、逆にね、悪そうな人が優しいというイメージの違いだったら嬉しく感じたりもしますよね。ですので自分が期待してイメージするのは自分の自由だけど、相手がそれに応えるかどうかは相手の自由だからなぐらいに思っておくといいのかもしれません。あとイメージは、思考とかね価値観もなんですけれども、親など他者によって簡単に作られてしまうという側面があるそうです。例えばなんですけれども、親がね、あの人は言うことがコロコロ変わるから信用できないと言っていたら、もしね、自分が会ったことや話したこともね、ない人だったとしても、その人のことを信用できない人なんだなと思ってしまうことってありますよね。情報操作という言葉をね、聞いたことがあると思いますが、もしね、新聞やテレビ、マスコミなどが嘘の情報を流していたら、その情報をね、信じてしまってね、勝手に嘘のイメージを持つようにもなってしまう可能性もあるんですよね。なんだかね、こういうふうに聞くとイメージには何ら根拠もないことだったり、自分の勝手な願望だったりという感じもしてしまいますが、勝手に思い込まない、鵜呑みにしないなど気をつけて人のイメージに踊らされないようにすることも、大切なんだなと改めて思いました。そしてね、相手に何も期待を持たないのもね、つまらないことなので、自由にね、イメージをこう描くというのはそんな悪いことではないので、楽しくイメージ、そしてね、期待を持ってね、そのイメージには惑わされすぎないようにするのが良さそうですね。相手に何らかのイメージを持ってしまうということは、自分の価値観を押し付けている場合も多いそうで、依存や投影なんかもあってね、イメージはね、経験に基づいてつけているということになるんだそうです。願いやね、願望が含まれているので、イメージと違うとね、期待を裏切られた感じがしてね、がっかりしてしまうというね、お話がね、あったんですけれどもね、特に自分の子供に対してとかね、私は子供はいないので、ちょっとわからないんですけれども、そうですね、あるとしたら、例えば職場の後輩とかに対してですかね、何かしらのね、願望を持ってしまう場合なんかもね、あるかもしれませんね。そしてね、さっきにお話しした悪そうな人がね、優しかったりするとね、イメージの違いをね、見て嬉しかったりするなんてね、漫画でね、昔よくあったかと思うんですけれどもね、相手に関するイメージというのは、投影や願望の表れで、そうですよね、先ほども言ったように自分が期待する自由っていうのはあるので、ただ相手がそれに応えるか応えないかっていうのもやっぱり相手の自由っていうのがあるんだなというふうにね、しっかり意識していると、イメージとね違ったからといってがっかりすることも少なくなりそうですよね。 そうですね。そしてね、あのイメージというのをね、先ほど言ったように他者が作っているものもね、多くなっているのでね、他の人にね、共有しないのが良さそうですよね。これはね、どういうことかと言いますと、こう他人が作ったイメージと同化してしまっていてね、他人のイメージをこう植え付けられている場合がね、先ほど言ったようにあるということなどでね、まあ親がね、嫌いなものは、まあ、自分も嫌いだっていうふうに思い込んでしまっているとかね、そういうことなんですけれどもね、先ほど言ったようにね、親があの人はね、言うことがコロコロ変わるから信用できないと言ってたらね、その人のことを信用できない人だなぁなんてね、思ってしまうこともね、あるね、はい。まあね、仕方がないかなと思いますけれども、相手にね、こう何も期待を持たないっていうのもね、つまらないことなんですよね。ちょっと寂しくもね、なってしまうので、こう自由にね、イメージを描きながらもね、こうあんまり惑わされすぎないようにしていこうって意識してね、いけるといいんじゃないでしょうかね。自分がね、抱いた相手のイメージに惑わされないようにするにはどうしたらいいのかななんていう疑問もね、湧いてきましたので、こちらもね、林先生に聞いてみました。これはね、次回にねお話ししたいと思いますのでね、ぜひ次回の放送もね楽しみにしてください。皆さんいかがでしたでしょうかね。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして新たな気づきを得ることで、それを実生活に活かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。特にね、まあイメージとのギャップだったらね、対人関係に、ね、役に立つんじゃないかなと思うんですけれどもね、もしかしたらね、場所とかに対してもね、国とかですね、イメージね、持っちゃってる場合もあることは思いますけどね、例えば旅行に行く前にね、あそこの国こんなイメージだからなんてね、イメージ抱きすぎてね、がっかりしちゃうなっていうこともね、あるかもしれないんですが、そういった時にもね、これをイメージだから惑わされないようにしようっていうふうに、ね、意識できるといいんじゃないかなと思っています。次回もね、今回の続きお話ししていきたいと思います。ぜひね、実生活に役に立つ楽しいお話できたらいいなと思っていますので、次回の放送も聞いてくださいね。そして、この後なんですけれどもね、少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。で、前回とね、前々回はね、ゲストに林先生に出演していただいてね、林先生にね、できるだけたくさんお話ししてもらいたかったのでね、ちょっと2回ほど朗読コーナーはお休みさせていただきましたがね、今回からまた復活させていただきます。実はね、私はオーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組で少し朗読をさせていただいています。まだまだね、つたない朗読なんですけれどもね、まあ、オーディオブックの感覚で聞いていただけると嬉しいです。1回目の放送から夏目漱石の心をね、読ませていただいていますが、今後はリスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、朗読してみたいなと思っていますので、この番組で自分の文章を紹介しても大丈夫だよという方がいましたら、ぜひですね、メッセージを送ってください。宛先は集まれ@pifrinet.com です。番組の感想や質問などもこのアドレスに送ってくださいね。お待ちしています。それでは朗読聞いてください。その時私はすでに大学生であった。はじめ先生の家へ来た頃から見るとずっと成人した気でいた。奥さんともだいぶ懇意になった後であった。私は奥さんに対して何の窮屈も感じなかった。差し向かいでいろいろの話をした。しかしそれは特色のないただの談話だから今ではまるで忘れてしまった。そのうちでたった一つ私の耳にとどまったものがある。しかしそれを話す前にちょっと断っておきたいことがある。先生は大学出身であった。これは初めから私に知れていた。し が先生の何もしないで遊んでいるということは、東京へ帰って少し経ってから初めて分かった。私はその時どうして遊んでいられるのかと思った。先生はまるで世間に名前を知られていない人であった。だから先生の学問や思想については先生と密接の関係を持っている私より他に敬意を払うもののあるべきはずがなかった。それを私は常に惜しいことだと言った。先生はまた、私のようなものが世の中へ出て口を聞いては済まないと答える限りも取り合わなかった。私にはその答えが謙遜すぎて、かえって世間を冷評するようにも聞こえた。実際先生は時々昔の同級生で今著名になっている誰彼を捉えて、ひどく無遠慮な批評を加えることがあった。それで私は露骨にその矛盾を挙げて云々してみた。私の精神は反抗の意味というよりも、世間が先生を知らないで平気でいるのが残念だったからである。その時先生は沈んだ調子で、どうしても私は世間に向かって働きかける資格のない男だから仕方がありませんと言った。先生の顔には深い一種の表情がありありと刻まれた。私にはそれが失望だか不平だか悲哀だかわからなかったけれども、何しろ二の苦悩告げないほどに強いものだったので、私はそれぎり何も言う勇気が出なかった。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。2周年にね、突入した集まれ心理学の森26回目の放送は皆さんいかがでしたでしょうか。この番組をお届けしていますピフリネット、放送局のね、ピフリネットのツイッターは、アットマークピフリネット、Facebook は facebook.com/ピフリネットです。ぜひですね、こちらアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。今回の放送のね、前半では、集まれ動物の森のアップデートについてお話しいたしました。私がね、アップデート後、一番最初に行ったのは収納の拡大なんです。そうなってお話をね、前半したんですけれどもね。そしてね、そのすぐ後、合併のボートに乗ったんですかね。まあ、実はもうね、11月も後半になるので、ネタバレしても大丈夫だと思いますが、このね、合併のボートツアーに参加する前にね、博物館に行って、風太のお話をね、先に聞くべきだったんですよね。これもうね、集まり動物の森やってる方皆さんご存知だと思うんですが、風太にね、カフェをオープンするために、鳩のマスターを探してほしいと言われてから、ボートで別の島に行くと、鳩のマスターに会えてね、カフェがね、オープンできるようになるというね、順番があったんですけれどもね。もちろんね、もう今となっては無事に博物館内に、喫茶鳩の巣オープンしておりましてね、毎日マスターのよりコーヒーも飲んでいます。アップデートの新要素ね、まだまだたくさんありますので、次回以降もねお話しさせていただきます。この番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールで送ってくださいね。宛先は集まれアットマークピフリネットドットコムです。ピフリネットというふうにね検索していただいて、ピフリネットのホームページをご覧いただきますと、集まれ心理学の森のページからね、私の SNS も見ていただけますので、そちらもご覧いただいてね、フォローもしていただけると嬉しいです。あ、そしてね、メッセージなんですけれども、つい最近ね、ピフリネットのホームページから、メッセージの、ね、投稿フォームというのができましたので、このね、投稿フォームを使ってね、ぜひメッセージを送ってください。皆様から、このメッセージをね、心待ちにしていますので、どしどしメッセージ送ってくださいね。それでは、今回の放送はこの辺で、次回の放送ですが、12月の6日からの配信予定となっています。もうね、12月なんですね。今年も残りわずかとなっていますが、次回の放送もぜひ聞いてください。またお耳にかかりましょうね。この番組のパーソナリティは、私、まどかでした。この番組は、インターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。